鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お寒うございますが、お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは今年最初のご登場です、山本奈央アナウンサーです。
こんばんは、山本奈央です。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。初登場、はい、1月23日最後の金曜日となりました、はい、初登場ということで、はい、皆様にお伺いしていますので、うん、山本奈央アナウンサーは今年2018年どんな年にしたいですか。
はい、去年の秋から社内的なことで申し訳ないんですが、本当にたくさんの番組に出演することになりまして、今全部の曜日に出演番組があるような状況が実はここ5ヶ月ぐらい続いているので、12ヶ月皆さんには競馬実況を中心にお聞きいただいていると思うんですが、アナウンサーの仕事を全うできるようにまず健康な体で、健康な精神を宿し、健康な喉を使える肉体を宿して、頑張りたいと思います。
そうですね、もう心身ともにね健康であることが全ていいことを思うわけですので、もうとにかくそんな忙しかったらね、いよいよ本当充実期迎えるということですから、ぜひ体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ちょっとね元気出したくてもちょっとわーってなるようなね、今週寒かった、月曜日に関東地方は大雪に見舞われました、地方の大井競馬場では翌火曜日は開催中止、そして水曜日も1レースから3レースまで中止となりました、そんな中水曜日 TCK 女王杯の実況を山本さんされましたけど、いかがでしたか。
月曜日も後ろ2つのレースが結果的には開催できないということがありまして、水曜日、現場に行くまでちょっとどういう馬場状態なのかっていうのは気をもんだんですけれども、おそらく砂の調整をだいぶ時間をかけてされていたようで、とにかく朝は馬場整備に専念をするという中で、本当に安全な馬場で公正なレースができるための準備を全うされているなというのが一つと、ファンエリアの除雪ももう本当に開門してからレースが行われている時間帯も職員の方がずっとされていたんですね。それが印象に残りました。普段の努力の上で交流重賞が行われたのかなと思います。
そうですね、本当そういう熱意ね、の下で行われたということですね、この週末も寒い日が続きそうですが、開催があるの東京をはじめ三条で競馬を行われます。寒さを吹き飛ばす熱いレース、そして設けられる馬券期待いたしましょう、鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。1回東京、2回京都開催、思い出のレースということで、今週から始まります1回東京、2回京都開催で行われる重賞レースの中から思い出のレース、私がですね特に印象に残っているレースをご紹介させていただきます。
明日開幕の1回東京はネギシステークス、東京新聞杯、共同通信杯、クイーンカップ、そして最終週には JRA 今年最初のG1 レースフェブラリーステークスが行われます、また2回京都開催ではシルクロードステークス如月賞、去年のダービーはレイデオロが出走予定している京都記念、さらに2月18日開幕初日の小倉では小倉大賞典も行われます、
この2月っていうのはね、1月から2月にかけてというのは本当に、山菜戦も、それから小馬戦線も、ダート戦も、本当に春の大舞台向けて、もう少しずつ少しずつこう熱意が高まっていくっていうか、本格的に進んでいく季節ですよね、ですから本当に見どころたっぷりのレースが多いわけですけれども、1回東京、2回京都開催で行われる重賞レースの中で山本さんの思い出のレース何かありますか。
初めてラジオ日経アナウンサーとして1回東京に勤務がついたのは2014年、皆さんご記憶でしょうか、2月大変な雪が降った年でして、その中で順延で行われた東京新聞杯、 関西馬が途中のパーキングエリアで馬運車の中で、はい、一旦まあ止まって、うんうん、折り返して再輸送をするのか、まあ、そのまま東京競馬場に輸送するのかっていうのが、はい、だいぶ報道でも盛り上がった中で、勝ったのは関東馬のホエールキャプチャーだったんですが、はい、2着関西馬のエキストラエンド、3着がクラレント、馬って強いんだなっていうのを本当に肌に感じたのと、あと開催中止になった日にも競馬中継はやらなきゃいけないので、除雪作業を見ながら小倉競馬の中継をしていたんですね、なのでそういった関係者の皆さんのあの広いコースを除雪する作業を1から10まで見ていたので、いろんな人の上に競馬は成り立っているんだなというのを強く認識させられました。
本当にそれはね、雪の日は感じますよね。
はい、さあ吉子さんが思い出に残っているレースも挙げていただけますでしょうか。
は
い、
私はですね、まずは1998年の共同通信杯ですね。前にお話ししたことが昔あると思うんですけれども、はい、雪で順延になってダート変更となったこのレース、まず実況をお聞きいただきます。
4コーナーのカーブに入って横に4頭広がってこれから直線に向かいます。さらに内をついて湘南ワードも接近。さあ直線に向いたところでドクトリン、リードがなくなってきた。外からインテリパワーが抜け出しを図る。ハイパー中山、エルコンドルパサー、エルコンドルパサーちょっと手応えが違うか、一気にかわす勢いだ。エルコンドルパサー先頭、真ん中ハイパー中山食い下がっている。インテリパワー3番手、盛り返すドクトリンは4番手、追い込んできた。水売り予報は現在5番手の育成から4番手を伺っているが、先頭はエルコンドルパサー、2番手もハイパー中山、あとは開く一方、先頭はエルコンドルパサー、2馬身と引き離した。エルカントルバサー先頭で合輪、2着にハイパー中山。このレースも1分36秒台、1分36秒9でエルコンドルバサー楽に前を捉え切りました。
佐藤泉アナウンサーの実況でお届けいたしましたが、思い出しますね、はい、もうデビュー2000年エルコンドルパサーダートでもう7馬身、はい、9馬身差の圧勝劇、うん、本当に強くって、はい、さあいよいよ共同通信杯芝でどんな強さを見せてくれるのかなと思ったら、はい、雪が降りましてね、ダート変更になって、はい、G3 の格付けがなくなってしまったんですよね。で最後今実況になったように、はい、同じ2002勝のハイパー中山に外から並びかけられ、残り一波論で突き放す、はい、ハイパー中山岡部幸騎士ということですけど、はい、それで的場ひとし騎手はグラスワンダーという予定もいましたので、はい、どうしようこんな強まで揺れ動くっていうのがねそろそろ始まった頃という感じで、
はい、
騎馬た強さで3連勝を飾りました。その芝での強さっていうのは作送りになりましたけれども、うん、
はい、
やはり強さっていうのは見せつけて、担当されていた根頃邦夫厩務員に一番の魅力は何ですかと伺ったところ、はい、顔だね、本当にいい顔しているってふうにおっしゃって、私も顔もそうでしたけれども、はい、あまりのそのエルコンドルパサーという馬がねこう放つオーラというか美しさにもこの頃から非常に見とれていて、その馬が結局芝に行ってもニュージーランドトロフィー、はい、NHK マイルカップ、3歳でジャパンカップ勝って、はい、翌年はヨーロッパに渡ってすごかったですよね。スパン賞2着、サンクルーフォア賞勝って、そして凱旋門賞、はい、日本馬としてはもちろん初の2着連に絡むということになって、世界日本初の世界的名馬っていう風になってくれたわけですけれども、はい、その、エルコンドルパサーが殿堂入りができたのが2014年で、
はい、
98年のレースで99年にそれだけの活躍をしたのに、はい、なかなか殿堂入りができなくって、投票が始まったのが、投票制度で天勝馬を、はい、投票で決めようってなったのが2001年からだったんですけれども、それでもいいとこまで行くんだけれども4分の3の投票があと一歩届かなくて、うん、
はい、
もうなんてね、満票でしょ普通考えたら、これだけの馬って言って私は怒りに怒って、2014年ようやくですよ、
はい、
ようやく殿堂入りが叶いまして、本当に良かったなと思っている、そこまでの思い出を込めて今語らせていただきました。はい、はい、
わずかに残った3区の活躍を見ても、芝ダートの二刀流だったら大谷翔平選手よりも少し早く、また違った話題も集めたのかななんて思ったりもします、
ね、そうですね、かっこよさはねバーミリアンにもね伝わってますよね。 はい、
ではよしこさんにはもう一レース厳選して思い出のレースを選んでいただきました。
はい、やはりね G1 競争が行われますので、はい、フェブラリーステークスの中から、これもやはり1999年と1900年代の、
はい、
でも最後の年のね、名声オペラが見事制したという地方競馬所属馬が初の中央の G1 のウィナーになったという歴史的瞬間をご紹介させていただきます、はい、まずこちらをお聞きください。
4コーナーから直線へ、さあ競泳マーチが先頭、リードは1馬身ぐらい、そして名将元就、内に入ったのは誠来伝で400を追加、そしてその間からワシントンカラー、さらには外から名声オペラ、その間はビッグサンデー、そして大隅ジェットは大外から、その内をつきまして MI グランド大気シャーロック、さああと200の標識を追加、名声オペラだ、水沢の名声オペラ先頭に立った、そして内からは懸命に競泳マーチで待っているが MI ブラン、 MI ブラン大気シャーロック連れて追い込んでくる、ワシントンカラーはちょっと伸びたい、先頭は名声オペラ、今ゴールイン、名声オペラやりました、水沢の言う名声オペラ、見事見事フェブラリーステークス中央の G1 を制覇いたしました。
はい、山本直也さんの実況でお送りいたしました、はい、この時の本当にもうゴールの時の大歓声もありましたし、はい、なんていうのかな、もうイサオコールが起こったんですよね、競馬場に。でゴールした瞬間はもう興奮していて、声が出なかったっていうふうにもおっしゃってたんですが、うん、はい、戻ってこられた時の検量室前、あんなに人がいるっていうのを初めて見ましたね。 それが全て盛岡競馬地方競馬関係者の皆さんで、喜びの表情でも弾けてたんですけれど、中にはもう涙する方もいらっしゃいましたね、はい、そして菅原さんは直線ではもう統計2世の分までもう追いましたというふうに語りましたし、はい、あの快挙というのは本当に岩手競馬の発展に力を注いでこられた方々の熱意の結晶であるっていうのがね、たくさんの人で思いましたよね、はい、うん、で盛岡っていうのはその南部駒の昔から盛岡の地に根付いている馬に対する愛情っていうのが、はい、もう土地にも競馬場、例えば盛岡競馬場、三沢競馬場にももう本当にもう溢れていて独特の雰囲気ありますでしょ、はい、ですからそういったものが検量室前に移ってきたような感じがしたんですね、はい、で1995年に中央地方指定交流競争が全国各地に設けられまして、はい、それによってやはり、地方競馬の人たちは刺激を受けたし、はい、中央競馬ではなかなかその芝では力が発揮できないけどダートならっていう人たちが力を発揮できるようになりましたよね、はい、そういう意味で大変貴重なこれは交流競争ができたわけですけど、はい、そこから5年目で、はい、ついに地方競馬所属馬が中央の G1 を勝ったということで、はい、大変歴史に残るね勝利だったなって思いますよね、
はい、
感動的なシーンでした。歴史的な扉がまた一つ開いたっていう感じですよね、
はい、その菅原勲さんは現在調教師となられまして、
はい、
あさってのネギシステークスにラブバレットを送り出します。
そうなんですよね、
はい、ぜひこちらもご注目いただければと思います。
そうですね、今日は99年98年度ご紹介しましたけれども、いくつでしたかしら。
私は小学校 2,3 年生でした。スキージャンプ団体の原田さんの、
はい、
船木っていう声にならない声に感動していた時代です。
でも競馬見てました？
あ、見てました、はい、
すごい小学生でしたね、
はい、
じゃあこの2つのレースは小学生でご覧になって、
はい、記憶にあります、はい、
そうですか。そしてこのコーナーでは1曲ね、お話のレースがあった、はい、その年の曲をおかけしたいと思うんですけれども、はい、今日は1999年当時こんな曲が流行っていましたということでお届けいたします。嵐のデビュー曲ですね、嵐、お聴きください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前に先週のアメリカジョッキークラブカップ、よしこさんは馬連で見事的中でした、
ありがとうございます。可愛らしく特集でした、はい、
さあ今週は日曜日に東京でネギシステークス、京都でシルクロードステークスが行われます。まずは東京ダート 1400m の G3 ネギシステークスの展望です。
ネギシステークスの勝ち馬には G1 フェブラリーステークスの優先出走権が与えられますね。
出走メンバーご紹介しましょう、はい、強烈な切れ味が武器のカフジテイク、東京ダート4戦3勝のサンライズノバ、地方から浦和のブルドッグボスと、先ほどもご紹介しました、はい、岩手のラブバレットが参戦の14頭によって行われます。
はい、
金曜日正午の時点で東京は天候晴れ、芝やや重、ダート不良だったんですが、 積雪がかなりありました、はい、都心部で23センチありました。東京競馬場では雨量に換算して17ミリ、うん、昨日の朝は氷点下 8.4 度という最低気温を記録したそうです。
寒い、
寒いですね。日曜日の東京競馬場晴れ時々曇りの予報、土曜日もお天気は良さそうです、
はい。
このレースはダート戦ですが、芝コース内側から9メートル外側に内柵が設置される D コースの設定で芝のレースが行われます、
はい。
さあネギシステークス、
はい、ネギシステークス
どうしましょう、
はい、今年はですね、はい、もう人馬ともに今年の活躍が期待されます。2番アキトクレセント、
はい、
本命にしたいと思います。荻野極騎手、この番組にね去年インタビュー答えてくださったんですけれども、お休みの日も牧場に馬に乗りに行くというぐらい馬が好き、はい、そしてそういう鍛錬を欠かさないという地味な努力がですね、実る年になってほしいと思うんですけれども、この馬とは8戦コンビを組んで3勝2着1回3着1回4着5着も1回ずつというふうに、掲示板外したのっていうのは1戦しかないんですよね、はい、それだけ相性がいいですし、まあ、馬の方もすごい好きらしいんですよね、ジョッキーですから、その信頼関係というのを武器にして、はい、馬も人も成長途上というところで、頑張ってほしいな、飛躍につなげてほしいなと思いますので、ここからですね、カフジテイク去年の覇者です、キングズガードベストウォーリアに流して生まれんで、それからのんこの夢とラブバレットの副賞も応援して買いたいと思っています。なおさんはいかがですか。
浦和から参戦のブルドックボス、はい、本当に去年の夏以来安定して交流重賞、それから JRA のレースでも走っているんですが、JRA 勢を下したクラスターカップ盛岡以来の坂のある左回りコースに今回舞台が変わります、
はいはい、
浦和から世界を目指す国母厩舎の管理馬ということになりますので、この馬から入ってみたいと思います。展開も問わないところが魅力かなと思います、
はい。
ネギシステークスの展望でした、はい。続いて京都で日曜日に行われる芝 1200m のハンデの G3 シルクロードステークスの展望です。このレースは夏の小倉で重賞を勝ったダイアナヘイローが牝馬55キロ、 G1 ホースの星雲構成がトップハンデに設定されて58キロ、去年は1年間交流重賞を中心に活躍したダート王短距離の王者西健モノノフが久々の芝のレース、57.5 キロのハンデが設定されています、
はい。
金曜正午の時点で京都は天候晴れ、芝量ダートやや重、京都府南部は今夜から明日昼前まで時々雪がちらつくのではないかという予報が出ています。
心配ですね、
はい。あさって日曜日収録の時点では曇りの予報なんですが、雨か雪の降る確率が 40% ということです。今週から開催代わり2回京都に変わります。先週より直線部分で内柵が4メートル外に移動する B コースの設定に変わります、
はい。なんとかね開催できるようなお天気であってほしいです ね、
はい。ちょっとお天気も含めて気になかかるところではあるんですが、はい、吉子さん今年のシルクロードステークスはいかがでしょう。
はい、ダイアナヘイローにやはり期待したいと思いますね、はい。スタートも上手で去年の夏大活躍でございまして、京都は7戦して2勝2着4回、この舞台だったらば1勝2着3回というね、はい、非常にいい成績を残していますし、福島信春調教師も2月いっぱいで引退ということですから、はい、武豊騎手も力が入るのではないかと思います。相手はキングハートで行ってみた、
はい、
1点で行ってみちゃおうかしら、はい
はい。
そして副賞ではカラクレナイと、はい、それから久々の芝西健モノノフ、
はい、
ちょっとどんなレースするか楽しみにしたいと思います。はい、なおさんいかがですか。
ナックビーナス、おそらく関東のファンの皆さんにはその強さが徐々に認識が広がりつつあると思うんですが、はい、今回は京都参戦、京都でも勝ったことあるんですよ ね、はい。 その時に比べてさらに強くなっていると思います、うん。まあ、牝馬54キロというハンデも、まあ、単純な数字の比較ですが魅力に移りますので、この馬を中心に馬券は買ってみたいかなというふうに思います。
はい、参考になさってください、はい、さんの意見を。
いやいやいやいや、よしこさんの意見を参考にしてください、東西両方の重賞を展望してまいりました、
はい。
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
はい、お願いします。
炎の男さん、よしこさんこんばんは。
こんばんは。
日曜日は得意としている重賞が2つです。ネギシステークスはキングズガード、シルクロードステークスはロードクエストから入ります。 シルクロードステークスは過去にブロードアピールや世界のロードカナロアが勝ったレース、うん、ロードクエストにも期待しますということです、
はい。
40代男性会社員の方からいただきました、
ね、でもこのまま楽しみですよね、
はい。続いても同じく40代男性会社員の方、うまえもんさんです。シルクロードステークスはリフレッシュして帰ってきたダイアナヘイローから狙ってみたいです、はい。ネギシステークスは副長気配がうかがえる東京コースとの相性も抜群のサンライズの場から狙ってみたいです。
そうですね、そういう気持ちもわかりますね、
はい。続いて30代男性の中堅さん、シルクロードステークスはダイアナヘイローを狙います。よしこさんもおっしゃってましたが、はい、来月で調教師を引退される福島調教師の管理馬、武豊ジョッキーとのコンビでもう一つ重賞を勝ってほしいです、はい。40代男性会社員の一撃さん、お二人こんばんは。寒さが特に厳しいですね。風には気をつけてください、はい。アナウンサーの皆さんは実況時には電気毛布が手放せませんね、そうなんですよ、
ね、
本当に電気毛布の暖かさに救われています
何枚使ってんですか、は
い。いや1枚です。
あ1枚、
はい。ただ、うん、温度一番高い設定にして、もう本当にもうくるんでくるんで使ってます、
ね、
はい。
それでもね、ようやくですもん ね、それでも寒いですよね、はいはい。
シルクロードステークス、あ、私と一緒です。ナックビーナス、
あ、本当ですね。
そしてネギシステークス、よしこさんと一緒です。
あ、本当だ。
アキトクレッセントから狙いたいです、はい。うん、オギのキアームジョッキーの重賞初制覇に期待しますということです、
は
い、
ね、それ本当期待したいですね、
はい。最後に50代男性会社員のレッツゴーのんきさんからです、
はい。
1月22日、残念なニュースが飛び込んできました。94年の安田記念マイルチャンピオンシップを制した名品、ノースフライトが28歳で亡くなりました。通算成績11戦8勝2着2回。私はマイルなら史上最強牝馬だと今でも思っています。現役時代はスワンステークス、マイルチャンピオンシップの桜爆心王との2連戦が強烈に印象に残っています。はい。担当救命員が女性の石倉さんという方で、ふーちゃんと呼んでいました ね、
でしたね。
そんなこともついこの間のような気がします。桜花賞オークスを目指している2002賞の孫娘お花を応援したいと思いますということです、
は
い。
お花だそうですね、
はい、
はい。
ハワイの言葉ですので、
はい、まあ、発音家族という意味だそうですけれども、
はい、発音がちょっと分かれるところがあるんですが
はい、はい。本当に残念なノースフライト、28歳ということでね、はい。ですけど私も最強のマイラーじゃないかなと、うん、名品でしたよね、はい。ふーちゃんで、ふーちゃんと呼んでいて、石倉美希子きゅうみさんもね、懐かしく思い出されますけれども、はい、本当ですから お花、
はい、
お花ね、応援したいと思いますね、はい。
現役時代の自分に続いて、孫娘が最後の花道を飾ってくれるかなと思います。
そうですね、
はい。
皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。来週は東京新聞杯草木賞の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想をお待ちしています。
はい。
そろそろお別れの時間となりました。
今週末は開幕週の東京、そして継続開催の京都、最終週の中京の3つの競馬場での開催です。
日曜日の東京競馬場ではオリジナルグッズ&春の G1 のペア招待席抽選会が行われます。
当日東京競馬場で購入された勝ち馬投票券500円分以上をイーストホールでご提示いただいた先着1600名様に枠の色が入った抽選カードをお渡しします。そして当日のネギシステークスの優勝馬の枠の色と同じ色が記載されたカードをお持ちの200名様、8分の1ですね、的中になります。
商品はゴールドドリーム号のデザインのオリジナルステンレスタンブラーペアセットです。
さらに的中された方にはダブルチャンスとして G1 のペア招待席を抽選でプレゼント。この抽選会は同じ形式で来週2月4日再来週2月11日にも行われます。
はい。それでは皆様、あったかくして週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。